NHK ポッドキャスト。
ヨーロッパの国チェコに関する話題です。中世の面影が残る美しい街並みが広がり、人気の観光地として知られるチェコ、実はロシアの軍事侵攻を受けるウクライナへ砲弾を送る支援の取り組みを主導する国でもあるといいます。取材したベルリン支局の田中健一記者に聞きます。田中さん、おはようございます。
おはようございます。
チェコが主導するその取り組み、具体的にはどういうものなんでしょうか。
はい、それを説明する前に少し全体状況についてお話ししたいと思います。ウクライナは侵攻を続けるロシア軍を食い止めるために砲弾を必要としているんですが、そのウクライナを支援するヨーロッパの防衛企業には砲弾を大規模に増産する余力がありません。こうした中、今年2月、ウクライナへの支援を話し合う国際シンポジウムに参加したチェコの大統領が、ウクライナに送ることができる80万発の砲弾を見つけたと突如発言し、大きな注目を集めたのです。80万発といえば、EU ヨーロッパ連合が今年3月までにウクライナに供与するという目標を掲げていた100万発に近い数字で、しかも EU はその半分程度しか集められていません。なぜチェコが80万発の砲弾を見つけられたのか、その理由はチェコの特徴にあるといいます。
どんな特徴なんですか。
それはチェコの防衛産業の特徴なんです。実はチェコは自動車の製造など工業国であり、防衛産業も盛んです。ただチェコは人口1000万人ほど、大きな国ではなく、企業は製造した兵器や砲弾の 90% 以上をアジアやアフリカ、中東など世界各地へ輸出することで存続してきました。このためチェコの防衛企業には、これまでのビジネスを通じ、世界各地の軍の砲弾の在庫や防衛企業の製造能力といった情報が蓄積されています。この情報をチェコの防衛産業が政府に提供し、そしてチェコ政府が各国の軍や企業に対してウクライナのために砲弾の在庫を提供したり、これから製造する砲弾をウクライナ向けに変更したりしてくれないかと交渉を重ね、その積み上げとして80万発を見つけることができたということなんです。ただこの80万発を購入するには巨額の資金が必要なため、チェコ政府はヨーロッパの国々に資金の拠出を呼びかけているのです。
はい。でもそもそもなぜチェコがウクライナのために支援に奔走するんでしょうか。
はい、そこにはチェコとロシアの歴史があります。多くの人が挙げるのが、1968年に当時のチェコスロバキアで起きた民主化運動、プラハの春と、それを旧ソビエトに武力で弾圧された記憶です。チェコスロバキアは東西冷戦でソビエトをはじめとした東側に属しましたが、ソビエトはプラハの春を警戒し、軍事侵攻して武力で弾圧したのです。それから50年以上が過ぎていますが、国民の間には記憶が受け継がれ、今のウクライナに当時を重ね、さらにロシアを止めなければ次は自分たちが危険にさらされるという危機感があるのです。チェコ政府で砲弾集めに奔走する高官は、自国の安全保障のためでもあると語っていました。
うん。その、砲弾の確保なんですが、80万発を、本当にウクライナへ送れるんでしょうか。
はい、チェコ政府は今年3月の時点で80万発のうち30万発については資金の調達に目処がつき、3ヶ月以内にはウクライナに送れるとしています。チェコの呼びかけにはこれまでおよそ20のヨーロッパの国が支援を表明しているのですが、そうした国ができるだけ多く、そして速やかに支援の表明からその次のステップとして実際に資金を拠出する段階に移ることが、残る50万発の行方を左右します。チェコ政府の高官は、世界ではロシアも砲弾を探していると話していて、資金が集まるのが遅れれば調達も遅れてしまうと話していました。ウクライナを支援することは自分たちを守ることでもある。砲弾の確保が実現するかは、チェコのその思いに他の国がどれだけ共感するかにかかっているとも言えそうです。
はい、ベルリン支局の田中健一記者に聞きました。